それでは今日のテーマはですね、ナンパはどんなやり方でも成功するというテーマで話していきます。まあ、こういう系の質問をよくいただくんですけど、ナンパするのはすごく難しく感じます。一生童貞かもと不安ですと。ナンパは難しいイメージがあります。ナンパで美人とかと出会ったりとか、まあ、デートしてセックスしまくりたいんですけど、どういった方法がいいのかわかりません。まあ、みんなこう、いろいろ情報調べても違うようなことを言っていますと。で、自分に向いている方法を知りたいです。どんな声かけがいいでしょうか。どんなキャラクターと誘えば、どんな会話を展開していけばいいのでしょうか。みたいな、なんか質問をよくいただくんですけど、まあ、いろんな出会い方してきたんですけど、まあ、ルックスレベルの高い子ってやっぱ出会いやすいのは、対面ナンパが一番いいかなと思うんですよね。まあ、特にまあストリートナンパとか、まあ、路上系のナンパっていうのが一番、まあ、お金もかかんないし効率的かなと思うんですけど、まあ、ほんと結局どんなやり方でもいいかなっていうのが結論あって、まあ、本当ナンパってすごく僕自身はいろいろ見てきてですけど、やっぱ一番、まあ、コミュ障とかひも手でも、まあ、よく100人切りどうのこうのとかって言うけど、まあ、一番すぐできると思います。本当に逆にそのストレートナンパできないんだったら、他の出会い方で可愛い子と遊びまくるっていうのは無理じゃないかなっていうぐらい、やっぱ本当にすごく思うんですよね。まあ、それぐらい一番やりやすいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ネットナンパとか、まあ、楽っちゃ楽だけど、めっちゃ可愛い子と出会えるかって言ったら、ちょっと難しいよね。まあ、カメさんもやったりとかして、エッチしたりとか、いろいろ出会ったりとかは結構簡単だと思うんだけど。
簡単
恐ろしいほど簡単っちゃ簡単なんだけど。じゃあめっちゃ可愛い子いたかって言ったら、なかなか少ない割合としてね。
少ないですね。
10人に普通に可愛い子っていうか、ね、路上で出会える女の子と、一人で会えるかどうかとかじゃない。
そうですね。
やっぱそれぐらい少ないと思うんですよ。まあもちろんそれはそれでね、まあ本当すごい数打ったりとかすればいいのかもしれないですけど、まあ効率は悪いかなっていうふうな思うんですけどね。で、実際そのストリートナンパに関してとか、いろんなナンパに関してもそうなんですけど、まあ本当どんなやり方でもうまくはいくと思うんですよ。まあ数さえ打てばね、確率に押し出しってのあると思うんですけど、まあ多分誠実系だったりとか、ね、ネタ、笑い系とか、オラオラ系とか、まあいろんな言い方してると思うんですけど、まあ強気に声をかけるとか、で、なんか変なネタ、ペンギンがどうのこうのとかさ、なんかじゃがりこ落としてどうのこうのとか、あとなんか道聞きがどうのこうのとか、なんかタイプだから仲良くしてくださいって言うとかいろいろあると思うんですけど、もっと出会いの数っていうのがすごく膨大なんですよね。他の出会い方に比べたらね、特にストリートとか、だからその女性の相性とか好みに合う合わないにやっぱ対応っていうのができるんで、例えば100人の女性っていうのがいたとしたら、楽しい人が好きっていう女性がまあ20人いたりとか、イケメンが好きっていう女性が20人いたりとか、ね、オラオラ系が好きっていう女性が10人いたりとか、あとまあ誠実系とか真面目な感じの雰囲気の人が好きっていう人が10人いたりとか、馬顔が好きとか5人がいたりとかさ、ね、筋肉が好きっていう女性が3人いたりとか、まあ分かれるわけだよ。それぞれの自分の持ってる要素とか、それを好んでくれる女性に対応すればいいってだけなんで。結局その自分に似た女性とか、まあまあめっちゃ軽い子の場合は別だけど、そうじゃないければ自分にやっぱ似た女性とか自分のことを好んでくれる女性としかやっぱ出会えないんで、まあそういう女性とやっぱ数っていけば出会うわけだよね。まあだからまあどんなやり方でもうまくいくんですよ、本当にこれって。だから多分ネットで教えてるとか、まあいろ、まあネットが多いと思うんだけど、なんかこうアドバイスするときは自分のうまくいった方法を教えるんだよね、みんなね。で、それでこれなんかめっちゃ効果あるぜ、みたいな。っていう話やっぱしちゃうんだよ。だから結局その恋愛とか、まあビジネスとかでもそうなんですけど、結局その成功につながる見込み客集めみたいな。ね、その見込みの高い、例えばセックスしたいとかであればセックスする見込みがある。例えば、そのビジネスで言えば自分の持ってる商品を買ってくれる見込みのある人をどんだけ集めれるかってだけなんだよね。極端な話で言えばね。例えば詐欺する人とかもそうです。カモリストってのあるわけやん。まあいろんな風にリスト作るんだよ、詐欺する人って。例えばツイッターとかでさ、100万円配りますみたいな。
はいはい。
なんか流行ってたじゃん。
はい。
一時期。
はい。
あれって詐欺のなんか、手段になってるって知らない？
いや、知らなかったです。
例えば ZOZO タウンの前澤さんか。 あの人とかやってるじゃん、はい、そうするとあれにリツイートしてくれる人がいるでしょ。
います。
あれってカムリストに使われてるらしいんだよ。
へ
え。ああいうのに反応する人って、騙されやすい人が多いから、ああいうので詐欺師とかリスト作って、 いろんなダイレクトメールとか送るみたいなやってたりとかっていう風な、使われたりとかするみたいよ。っていう風にもリストとか持ってるわけだよ、みんな。まあ、そう、詐欺をする人に限ってもそうだし、他にナンパとか何でもそうなんだけど、そういう風にこう、どの辺見込み客集めれるかが勝負なんだよね。まあ、あくまで今の余談なんだけど、まあ、そういう風に、それだけでうまくいくんだよね。出会い増やすというか、見込み集めるかっていうかね。そして、その効率化をしていくことで、例えばその下手な人でも100人声をかけて、1人しか、例えば、まあ、セックスっていうものを目的にしたとしてもね、1人しかうまくいかなかったのは、じゃあそれがこの3人になったり、5人になったり、10人になったり。まあ、100人声かけて、例えば30人とヘッチしたりとか、仲良くなったりとかできるようになってくるっていうふうになるだけ。じゃあ僕自身の方法っていうのは、もう最大限にまでその成功率を上げていくっていうふうに、まあ、効率化していくっていう、万人受けするというかさ、っていう方法を話してるだけで、まあ、極端にその確率低くてもいいんだったら、どんな方法でもうまくいく。頑張ればね。ただただ頑張ればなんだけど。まあ、まずそのうまくいかない原因っていうのは3つあるんですよ。例えばこれ、ストレートをナンパだけじゃないんですけど、どんな出会い方でもそうだけど、まず1つ目として第一印象で足切りを食らってですね、まあ、見た目がダサすぎる、ファッションがダサすぎるとか、まあ、表情とか態度が暗すぎるとかね。そこのポイントですね。例えば出会い系とかでも、その写真がキモすぎるとか、なんかダサすぎるとかさ、っていう部分だったりとか、なんか表情が暗すぎて、目が笑ってなくて怖いとかさ、やっぱそういう感じですよね。まあそこで足切りを食らってるっていうポイントと、あとは二つ目は推しが弱いですね。まあこれ特にストリートナンパはよくあるあるなんですけど、プレッシャーかけれないっていうか、まあビビったりとか、あと嫌われたくないとか、なんか誘えないっていう怖くてね。っていうので、その女性側にプレッシャーをかけれない。心理的なプレッシャーって意味なんですけど、結局の女性がいいよって言わないわけですよ。だから、女性に、まあ、少なからずやっぱりいいよねみたいな、まあ、推しが強いとか推しが弱いって言うと思うんですけど、やっぱ推しの強さってやっぱ大事なわけですよね。もちろんその、なんか怖いとか恐怖感与えるとか不安とかっていうような、そういう感情は与えちゃダメなんですけど、与えないようにプレッシャーを与えていくっていうやり方がすごく大事ですね。これはまあ他の出会い方でもそうなんですけど、結局そういう部分がないと、その女性とエッチしたりとか、まあ、付き合うとか、そういう部分って、まあ、関係やっぱ発展させていくって時は、推しってのはすごく大事ですね。あとは三つ目は、コミュニケーションの取り方がキモいとか、うざいとか、まあ、女性を萎えさせるとかって、マイナスポイントがある。これさっきのファッションがダサいとか、表情暗いっていうか、まあまあ、目が怖いとか、そういったものってのも、マイナスポイントになるんですけど、あとまあ、会話とかデートとかして質問攻めしてしまうとか、もう神さんあるよね。
よくやりますね。
未だにやってるよね。
やってますね。
ね。もう会話に困って質問して
沈黙耐えられなくてとか、
そうそう、でその女の子がなんか回答してもそれに対して広げたりとかできなくて、また次の質問しちゃうとかね。
苦しいです
ね。そうだね、
お互い
苦しい、
お互い苦しい、
窒息死しちゃう。
そうです。
あと興味ない話題振っちゃったりとか、まあ、とりあえずなんか話さなきゃと思って、
そうです、
なんか話題振っちゃったりとか、まあ、あとまあ例えばそのうざいとかキモいっていう、まあ、うざいではないと思うんで、まあ、キモいなっていうか、なんか、いやーみたいな感じで、不快感示す仕草として、まあ、結構思うのは、やっぱ、くちゃくちゃ食べるとかね、なんか食べてる時とか、食べ方が汚いとか、あと、ま、デートするときに、なんでここ連れてくるのみたいな形で、めっちゃまずくて、ちょっと不潔な店、一緒に行っちゃったりとか、あと、まあ、マクドナルドとか行っちゃったりとか、まあ、特に結構いい年齢とかしてて、女性も、ある程度の年齢なのにっていう、とかね、あとまあなんだろうな、まあ、割り勘の時に例えばなんだろう、なんか1円単位で割り勘しちゃうとか、まあいろいろ、まあ女性が萎えるポイントっていろいろあるわけですよ。まあそういう部分をやっちゃうっていう部分が多いかな。まあここさえ超えてればまあなんとでもなるっていうか、まあこの3つさえ超えてればまあ少なからず行動さえしてれば成果は出てくるかな。まあ、第一印象のちゃんと作り方を学ぶっていうのと、あと誘い方とかプレッシャーのかけ方を学ぶ、あとは、女性が萎えるポイントを減らしていくってことさえすれば、まあ、どんな出会い方でも一定の成果が出る。まあ、これだけやっていけば本当にうまくいくんで、まあ、そんなに難しく考える必要はないかなと思いますね。まあ、ただ、その、すぐ成果出るんで、まあ、そこでちょっと調子に乗っちゃう人ってのは結構多くて、まあ、カメさんもそうだったね。
はい。
でもね、伸びないんだよ。
そうですね。そっから運動が伸びない、ね。
そう、なんかモテ自慢とかしてる人でもやっぱ、ね、モテないんで、モテ自慢してるけど客観的に見たらモテてないんだよね。ただ体験人数が多いだけってやっぱなっちゃうから、それはちょっと気をつけてほしいかな。だから本当は難しくないんで、本当、まあ極端な話ですけど、例えばナンパとかに関しても、まあモテる男がナンパしたら一瞬でうまくいくんだよ。でモテない男がナンパしても、まあ、逆にその成功できるのがナンパなんで、まあ、それぐらい結構イージーっていうか、まあ、簡単なポイントなんで、その本当に最低限のポイントさえ抑えてればね。なんであんま難しく考えすぎないっていうのがまず大事かなって思うかな。本当にうまくいくのかなっていろいろ考えると思うんですけど、まあ、ちょっとね、信じてやってみてもらえたらないいかなと思います。まあ、ということでね、まあ、今日の結論は、ナンパはどんなやり方でも成功するですね。なんでね、まあ、ちょっと参考にしてもらえたらなと思います。まあ、それでは今日も一日楽しんでいきましょう。